イランの名所旧跡を訪ねて、
ラジオを聴きの皆様こんばんは。イラン各地の見どころをご紹介するイランの名所旧跡を訪ねての時間がやってまいりました。
今夜はトルコ系民族であるアーザリー人の口承文芸や民族文化、そして人類学的な特徴、また郷土料理や郷土銘菓についてお話しすることにいたしましょう。
イランは常に多数の民族や文化が混在する地域であり続けてきました。そしてこれらの民族や文化はいずれも相互に影響を及ぼし合ってきたのです。
イランにはファールス族、ロル族、アラブ族、トルクメン族、トルコ系アーザリ族など多岐にわたる多様な民族が暮らしており、彼らはそれぞれ独自の風俗や伝統を有しています。しかし彼らがいずれもイラン人であることは、彼らが共通した倫理を持ち団結していることの要因となっています。
すでにお話ししたように、イラン北西部にあたる気候条件の良い山岳地帯、すなわちアーザルバイジャン地方の住民の多くはトルコ系民族に属するアーザリー族です。前回はこの地域の郷土音楽についてご紹介しました。今夜はまずアーザリー族の間に伝わる口承文芸や民族文化、そして彼らの人類学的な特徴について詳しくご紹介してまいります。
アーザリー族は純潔で困難に屈しない不屈の精神と勇敢さを持ち、堅実な人間関係を築く人々です。また彼らのその他の特徴としては、宗教信仰を守っていること、郷土への情愛、強靭さ、本当の意味での自由主義者であること、そして正直で約束を守ることなどが挙げられます。
現代のアーザルバイジャン地方の人々が話している言葉は、トルコ系諸語の一つであるアーザリー語、もしくはアゼルバイジャン語として知られており、イランのアーザルバイジャン地方のほか、周辺の国々などでも使用されています。イラン国内でも大規模な民族移動が行われた歴史があることから、アーザリー語はイランの複数の州に広まっています。
一部の研究者の間では、現在のアーザルバイジャン地方の人々が使用する言語は、歴史的なつながりや源からしてチルク諸語の南西語群に属しているとされています。人類の歴史が始まって間もない頃、この言語は中央アジアや現在のロシアを流れるエニセイ川流域にかけての広大な地域に広まっていました。その後はトルコ系民族の大移動、そしてトルコ系王朝による長期間の統治支配により、さらに広い地域に拡大しました。
アーザルバイジャン地方の口承文芸を含めた民族文学も、アーザリー族の歴史や言葉と同様に、悠久の歴史を誇るものです。さまざまな形式によるこの地域の民族文学は、喜びや悲しみ、希望、友愛、また嫌悪などがさまざまな形で反映された人々の努力と趣向の結実と言えます。
アーザルバイジャン地方の人々は、イランをはじめとする中東の諸民族の中でも最も豊かな口承文芸を生み出した人々とされています。 アゼルバイジャン地方を訪れる人々は誰もがこの地域を詩歌と芸術の地であるとしています。この地域の人々はある意味での詩人であり、天変地異や社会現象はもとより、喜ばしいあるいは忌まわしい出来事に遭遇するたびに、自らの思いや感じるところを詩歌という手段で表現し、折あるごとに詩を吟じてきたのです。
アーザルバイジャン地方で最も優れた詩の形式として、バーヤーティーと呼ばれるものがあります。この種の詩文の内容には、ごく日常的な出来事から個々人の感情や心の内の思いといったものが含まれます。アーザリー族の母親は、心に響く子守歌によって我が子を心地よく寝かしつけます。そして彼らが行う結婚式や葬儀もまた、シーカに始まり、シーカで終わります。
アザリ族の農夫は、詩を吟じることで雨乞いや日照り乞いを行い、自分たちの持つ肥沃な畑や家畜としての牛や馬も詩で表現します。そして最終的に、シーカはこの地域の人々の意欲や希望、恐れ、不安、そして生活の歴史を表現しています。
このため、アーザルバイジャン地方の人々の交渉文化においては、バーヤーティーとして知られる詩は多岐にわたる内容を含み、非常に幅広いものであることから、簡潔さや美しさ、心に響くデリバリー性の面で第一級とされています。こうした詩歌は、内容の点で人々の願望や苦悩、喜びが表現されているとともに、幾世代にもわたって純粋に、そして清楚な人々の民族性や気質、風俗習慣、心情の詰まった、いわば未公開の書物とも言えるものなのです。
アーゼルバイジャン地方の民族文学の最も古い例は、各種の詩歌や歌謡であり、これらは日常の労働や雑事に関して歌われます。これらの歌謡はホバーラールと呼ばれ、その目的は専門的な活動に調子を待たせることであり、労働や労働に使う道具について説明しています。また、この地方の交渉文芸の最も古いもう一つの例として、日々の生活における儀式に関する歌謡や歌があり、これらのメロディーは普通、特別な折に集団で歌われます。
イランの名所旧跡を訪ねては、 IRIB 国際放送をラジオ日本語よりお送りしています。今夜はイラン北西部のアーザリー族の風俗習慣や文化についてお話ししています。
それではここでアーザリー族の接客の習慣についてご紹介することにいたしましょう。アーザルバイジャン地方の人々の大きな特徴の一つは、もてなし好きであることであり、このことは旅行家の表した旅行区にも詳細に述べられています。
アーザリー族の人々の間では、接待の習慣が非常に重んじられています。来客はどのような社会階層の人であれ、アーザリー族の間では大きな位置づけにあり、彼らの生活用品のすべては来客の接待の方式に基づいて用意されています。彼らは突然の訪問者でさえも接待できる用意を整えています。賓客が家の中に入ってきた後、その家の家族は一家総出で賓客にとって居心地の良いものとなるよう、快適な雰囲気を作ることに努め、また最高の食材を使った料理を出して賓客をもてなそうとします。
その家の主人は普通、豪華なご馳走が出された後、賓客の傍らに座り、次々にメニューを進め、ご馳走を口に運ぶよう促します。また、休息を取るにも、その家の家族のメンバーは賓客がくつろぐまで待ちます。
アーザリー族の賓客接待の習慣の中でも、アーザルバイジャン地方の主要都市、 タブリーズの人々が出す賓客用のご馳走の華やかさは特に有名です。彼らの食文化はこの地域の豊かな自然をヒントにしたもので、一部のメニューにはこの地域独自の食材が使われ、タブリーズの郷土料理として観光名物にもなっています。
タブリーズをはじめとする東アゼルバイジャン州の郷土料理は、肉を串に刺して直火で炙るイラン式の焼肉、キャバーブ、ナスやピーマンの中身をくり抜いて、その中にひき肉や野菜などを詰めたドルメ、各種の煮込み料理、スープ、アーシュと呼ばれる豆や野菜のごった煮スープ、炊き込みご飯など、誰もが舌包みを打つ華やかなメニューで構成されています。特に大きめの肉団子の一種である郷土料理、クーフテは、イラン全国でタブリーズのクーフテとして知られています。
主要な郷土料理に加えて、東アゼルバイジャン州各地で生産されるナンと呼ばれる地方ならではのパンも非常によく知られています。そうした郷土名産のパンには、生姜の風味を効かせたザンジャビーリー、サフランの香ばしさのある円形でふっくらとしたシールマール、そして東アゼルバイジャン州オスクー行政区名物のパンなどがあります。
さらにこのほかにも、東アゼルバイジャン州の食の名物として、地元で生産されたチーズやヨーグルトドリンク、植物を使用した飲料、各種の酢の物やピクルス、ジャムなどのほか、グラービエと呼ばれる郷土銘菓も存在します。こうした郷土銘菓はイランの他の地域にも出荷されています。
それではここでタブリーズの郷土銘菓の一つ、グラービーエをご紹介してまいりましょう。この郷土銘菓は、小麦粉を使わずに砂糖と卵の白身、アーモンドをひいて粉にしたものなどで作られます。またアーモンドの代わりにクルミやピスタチオを使ったものも生産されています。
しかし、タブリーズや東アゼルバイジャン州内の他の地域の銘柄とされているのは、各種の乾燥ナッツ類の混ぜ合わせや飴、ドライフルーツを置いて他にはありません。タブリーズ特製の乾燥ナッツ類の混ぜ合わせは、太古の昔から世界的に人気があり、イラン最高の生産物とされています。また、この地域のピスタチオやクルミ、アーモンド、干し桃や干しあんず、干しプラムといった乾物は、イラン有数の輸出品とされています。
東アーゼルバイジャン州には、有名な製菓工場が存在することから、この州で作られるキャンディーなどのお菓子は、非常に多様性に富み、イラン全国に知れ渡っていると同時に、イランの主な輸出品とされています。さらに、タブリーズをはじめとする東アーゼルバイジャン州の各都市には、美しい手工芸も存在します。これについては次回に詳しくご紹介することにいたしましょう。
ラジオ沖の皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。次回もどうぞお楽しみに。
この番組をはじめ、ラジオ日本語がお送りする番組は、パールストゥデイのウェブサイトでもご覧いただけます。
アドレスは parstoday.com/ja です。